それでは今日も御言葉を開いていきたいと思いますけれど、今日はマタイによる福音書の5章の1節から3節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。イエスはこの群衆を見て山に登り、座に着かれると弟子たちが身元に近寄ってきた。そこでイエスは口を開き、彼らに教えて言われた。心の貧しい人たちは幸いである。天国は彼らのものである。アメン。今日はこのところからですね、幸いな人というテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと願っております。今日の本文の中にもありますように、私たちはこの貧しいという言葉に対してですね、あんまりいいイメージがないと思いますね。できれば貧しさは避けて通りたい、そのように願っているんじゃないかなと思います。この貧しいということと同じぐらい、いやひょっとしたらそれ以上にですね、幸福するとか服従するとか、そういう言葉もですね、私たちはあんまり好きではない。私たちはあくまでも富むものでありたいと願っているし、また自由でありたい、そのように願っています。誰よりも私がですね、自由でありたい、束縛されたくない、そんな風に願っている人なんですけれど、それはですね、ごく普通の考え方ではないかなと思います。でも今日の本文を見ると、イエス様は多くの群衆がいる中で座に着かれて、そして弟子たちを身元に呼んで話をされました。よく映画などを見ますと、山上の水訓と呼ばれるこの場面はですね、多くの群衆に対してイエス様が語りかけておられるようなイメージがあると思いますけれど、でもこの山上の水訓という教えはですね、イエス様の弟子たちに対して語られた言葉であるということをまずしっかりと知らなければならないと思います。この言葉は多くの群衆には理解できない、そのような言葉の一つではないかなと思います。ですからイエス様は弟子たちを身元に集めてこの言葉を語られたんですよね。今日私たちがイエス様の弟子になりたい、またイエス様の弟子でありたいと願うならば、今日この言葉を聞かなければならないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。ここで語られた言葉はですね、心の貧しい人たちは幸いであるとイエス様が言われました。イエス様が幸いだと言われたら、それは幸いなんですよ。なんでとかどうしてとか、なんで貧しい人が幸いなのとか、そういうことではなくて、イエス様が心の貧しいものは幸いだと言われたら、それは幸いなんです。アメンですか。私たちが理解できるかとかできないかということが重要なことではなくて、イエス様が語られた言葉であるならば、その言葉に対して自分自身の理解を合わせてアーメンと言えるものでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。アーメン。イエス様は今日御言葉を通して心の貧しい人たちは幸いだと言われました。リビングバイブル訳では、心の貧しさを知る謙遜な人は幸福ですと語られています。また現代訳聖書では、ああなんと幸いなことでしょう、心のへりくだっている人たちと語られているんですよね。原文を見ますと、心というのはですね、霊とか生きという言葉、同じ単語が使われています。言い換えれば、自分の霊の上渇きを知っている人たちは幸せなんですよって、それがこのところでイエス様が語ろうとしておられる言葉の一つではないかなと思います。例えば自分の人生を振り返って、また現在を見てもそうですけれど、全てに満足していますよって、私は今本当に充実して満足して何も不足はありませんという人はほんのわずかな人だと思います。ほとんどの人がですね、ひょっとしたら何かが足りない、満足しきれない、そのような生活を送っているのではないかなと思います。何が満足できないんだろう、何が不足してるんだろう、 そのように思うときに、ある人はお金じゃないだろうか、ある人は仕事に満足してないんじゃないだろうか、また時間が足りないとか、ひょっとしたらですね、人生のパートナーのこととか、いろんなことを考えている人がいるかもしれない。またある人は漠然とした空虚さ、虚しさというものを持っている人も少なくないのではないかなと思います。あるいは全てが与えられていながらも、物質的にはまた環境的には全てが満たされていながらも、でも心の中に満足がないという人も少なくないんですよね。何度も語っていますけれど、私たちはそのような存在として作られているんです。漠然とした、全てが満たされていても満足できない、この満足できないという領域は神様にしか埋めることができない領域として作られているんです。ですから私たちが本当の意味で神様を知らなければ、神様を求めなければ、また神様がそのところに働いてくださらなければならない領域を持ち合わせているんですよ。それをいくらお金とかギャンブルとか遊びとかいろんなものでその虚しさを埋めようとしても無理なんです。それは神が働かれる領域なんですよ。ですから私たちはあらゆる虚しさにおいて神を求めて、神によって満たしていただくという、そのような心、そのような信仰を持たなければならないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。私たちはそのような存在であります。そして神様でしか埋められない領域があるという、この虚しさというものを知っている人は幸いな人だと思います。虚しさの持っていくところを知っている人は幸いですよ。ある人はこの虚しさというものが何かが分からなくて、焼け酒を飲むという人もいるかもしれない。いろんな遊びに、これにあれにとして求めていく人もいるかもしれない。でも私たちは神を信じている者として、神を知っている者として、神がこの虚しさを埋めてくださるということを知っている、そのようなものであるということを心から感謝したいと思います。パウロはローマ書の7章15節でこのように語っているんですね。私は自分のしていることがわからない、なぜなら私は自分の欲することは行わず、かえって自分の憎むことをしているからであると語りました。私たちはパウロと聞くと、偉大な人、偉大な伝道者、素晴らしい人、私たちとはかけ離れた次元に生きている人だと考えてしまいます。でもパウロもまた私たちと同じような悩みを持っている人でありました。24節を見ますと、私はなんという惨めな人間なのだろう、誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうかと彼は激しく訴えているんですよね。自分はなんて惨めな人間なんだろうって、自分がしなければならない良いことをすることができないで、かえって自分がしてはならないと思うことをしてしまう、自分はなんという惨めな人間なんだろうかって、私たちも経験したことないですか。しなければならないことはよく分かっている。クリスチャン2世、クリスチャン3世の人はよく分かっていますよ。毎日毎日のように親からですね、祈りなさいとか言われてない家族もありますけどね、祈りなさいとか聖書を読みなさいとか日曜日教会行きなさいとか、何かあったらね、相談に祈るよりも先に祈りなさいって言われるんですよ。なんかね、何でもかんでも祈りなさいって言わんといてって思いたくなる時なかったですかね。ないですか。思春期とかでね、また仕事のこととかね、いろんなこと悩み聞いてほしいだけやのにね、ちょっと愚痴りたいだけやのにね、もうそんなこと言わんとね、何でも感謝しなさい、全てのことを喜びなさい、絶えず祈りなさいとか言われたらですね、分かってるよ、さあ分かってるけどちょっと話聞いてよって思う時ありますよね。私たちよく分かってるんですよ。祈りなさい言われる前に、いいって言われる前に、分かってる分かってるって思うんです。でも自分が分かっているということと していることとが違うということがありますよ。罪を犯してはならないということを分かってる。聖書の御言葉を読んで何が罪かということも分かってる。でもその罪がとっても魅力的に見えて、もうそのことがですね、もうダメと言われれば言われるほど、もうしたくてしたくてたまらないというような時期もあります。その時期が長い人もいれば短い人もいるかもしれないけれど、そういうことにですねやたら行きたくなるという人もいますよ。でもですね、私たち今のこの世の中はですね、あまりにも罪に対して鈍感な時代だと言わなければならないと思います。あまりにもこの世のモラルが、またこの世の常識が低いものになってしまって、世の中の基準があまりにも聖書からかけ離れている、そのような時代に今私たちは生きているんですよね。イエス様が来られる前兆として、イエス様が予言的に語られました。それはノアのような時代だと語られました。マタイによる福音書の24章の38節から42節の中にはこのように語られています。人の子の現れるのもちょうどノアの時のようである。すなわち洪水の出る前、ノアが箱舟に入る日まで人々は食い、飲み、目取り、嫁ぎなどしていた。そして洪水が襲ってきて一切のものをさらっていくまで彼らは気がつかなかった。人の子の現れるのもそのようであろう。その時二人の者が畑にいると、一人は取り去られ、一人は取り残されるであろう。二人の女が嘘を引いていると、一人は取り去られ、一人は残されるであろう。だから目を覚ましていなさい。いつの日にあなた方の主が来られるのか、あなた方にはわからないからであると語られています。イエス様は再び来られます。イエス様は必ずこの世に来られます。イエス様を信じる人々を迎えに来るために、イエス様は再び再臨されます。このことを決して忘れてはならないと思いますね。私たちはその時まで忍耐を持って自分自身の信仰を守っていなければならないんですよ。イエス様が来られる時まで私たちは自分自身の信仰を守らなければならない。そしてそれとともに愛する人々を今この時に救いに導かなければならないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。福音を語れるというこの時は長く残されているわけではない。いつ私たちの命が取られるか、またいつイエス様が来られるかわからない、そのような時に今私たちは生かされているんですよね。いや、ひょっとしたら明日かもしれない、ひょっとしたら100年後かもしれないけれど、でもいつ主が来られてもいいように今日なすべきことをしなければならないと思います。そしてそのことの中に愛する人々に対して福音を語るという重要な使命が与えられているということを決して忘れてはならないのではないでしょうか。私たちは日々熱心に悔い改めていく必要はあると思います。でも基本的に私たちはイエス様が来られる日を待ち望んでいくものでありたいと思いますね。イエス様の再臨は恐ろしい日ではない。イエス様の再臨は私たちがこの世の一切のものから解放されて、イエス様の自由の中に、イエス様の解放の中に導かれていく、そのような日であるということを心から感謝したいと思います。私たちはですね、罪に満ちた世界の中で自分自身を清く保っていく必要があると思います。世の中の基準に自分を合わせていくならば、どんどんどんどん神様の御心から離れていきます。みんながしているからとか、世の中がこうだからとか、そういう生き方をクリスチャンはすべきではないと思います。クリスチャンの基準はあくまでも神の御言葉であり、自分の周りの人間がどのような考えを持ち、どのような価値観を持っていたとしても、私たちクリスチャンは神の御言葉という絶対的に動かされない基準を持たなければいけない。それがクリスチャンの生き方であります。でも先ほども語りましたけれど、 私たちはそのように考えていても自分の弱さのために罪を犯してしまうということもあると思いますね。パウロのように自分の罪に苦しんで自分の罪と戦う必要があると思います。ヘブル書だったと思いますけれど、まだ罪と血を流すほどに戦ったことがないと語られていますよね。私たちは弱いものですよ。罪深いものです。でも聖書はあなた方は罪と血を流すまでに戦ったことがない、自分の弱さに甘んじて自分の不完全さにあまりにも流されすぎて罪ということに対して妥協し続けているのではないかなと思います。私たちはどこかでこの罪と真剣に向き合って取り組んでいかなければならない、そのように思います。でももちろんですね、私たちがいくら努力してもどれほど強い意志を持ってしても完全に罪を犯さない、また罪に打ち勝つことはできないかもしれない、罪を犯さない生活をすることができないかもしれない。イエス様は天の父なる神が完全であるようにあなた方も完全でありなさいと言われました。でも今自分の生活を見るならば完全とは程遠い、そのような私たちの現状を見るのではないかなと思います。でも私たちが完全なものとなるということはもちろん大事なことなんですけれど、それよりももっと大事なこと、それは自分自身の罪に対して、またイエス様を悲しませているということに対してどれほどの悲しみと心の痛みを持っているかということの方がもっと大事なことなのではないかなと思いますよ。私たちは罪を犯してしまいます。過ちを犯してしまいます。失敗を犯してしまいます。ああ自分はこんな罪を犯してしまった、また今日も過ちを犯してしまった。でも私たちはそのところにとどまるのではなくて、この罪に対してイエス様がどれくらい悲しんでおられるんだろうか、私たちの言動やその行いによってイエス様がどれほど心を痛めておられるんだろうか、そのことを考えることができるものでありたいと思うんですよね。だからパウロは言ったんです。誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうかって。パウロの切実な言葉であります。この体は死の体なんだって、この体は罪の体なんだって、パウロはそのように語りました。パウロの働きを見るならば、それは偉大な働きですよ。死人を生き返らせたこともありました。至るところで福音を語りました。ある時には神として崇められるようなこともありました。でも彼自身は自分の宣教、また自分の働きが尊く用いられれば用いられるほど彼はさらに謙遜になっていきました。最初彼がイエス様を信じて救われた時、私は人の中で最も小さいものだと彼は告白しています。でも数年後彼が告白した、その中で私は生徒の中で最も小さいものだと彼は語りました。そして彼が死の間際語った言葉、それは私は罪人の頭だと彼は語りましたよ。彼は人生の終わりに近づけば近づくほどさらに偉大な働きを続けていきました。獄の中からでも手紙を書き、人々を励まし力づけるような、そんな素晴らしい人になりました。でもそれに反比例して彼は自分自身のことをよく知ることができるようになった。それは神の恵みのゆえであります。最初は弟子の中で最も小さい、次は生徒の中で最も小さい、そして晩年には私は罪人の頭だと言わしめた。それは神の恵みがあまりにも大きくて、彼は自分自身の罪に対して真摯に向き合った結果だと思います。私たちは今日自分自身の罪ということに対して真剣に取り組まなければならない。 パウロは誰がこの死の体から私を救ってくれるのかと告白しています。すなわち彼は誰がって誰がこの死の体から私を救ってくれるのか、誰がこの罪から私を救ってくれるのか、彼自身はよく分かってたんですよ。自分で自分の罪を解決することができないということ、自分で自分の罪に打ち勝つことができないということ、頭ではしなければならないことは分かっている、頭では罪だということは分かっている、でも自分自身でそのことを全うすることができる力がない、罪を犯さないということができない、そのことを彼は最もよく分かっていた。だから誰が助けてくれるんですか、誰が誰がと彼は告白しているんですね。でもパウロは誰がということが分かっていた。そのお方はただイエス・キリストお一人だということを彼自身は分かっていたんですよね。だから聖書の中でローマ書の25節の中で私たちの主イエス・キリストに感謝しますとパウロはそのように告白しているんですよ。誰が私のこの死の体を救ってくれるんですか、私はイエス・キリストに感謝しますって。私たちは自分の罪に苦しみながらもイエス様にすがることができる人は幸いな人だと言わなければならないと思います。自分が罪を犯すとき、もう自分はダメだとかできないとか諦めてしまうことは簡単です。でも罪に打ち勝つことのできる力を持っておられるお方イエス様にすがれるものになりたいと思います。イエス様に祈るものになりたいと思います。イエス様は私を助けてくださいって、イエス様は私を救ってくださいって、この罪の体から私をあがってくださいってイエス様にすがれるものになりたい、そのようなものを主は幸いなものだと呼んでくださるということを心から感謝したいと思います。最後になりますけれど、今日の本文ではないんですけれど、与えるものは幸いだと言えると思います。ルカによる福音書の中で、与えよ、そうすれば自分にも与えられるであろう、人々は押し入れ、ゆすり入れ、あふれ出るまでに量を良くしてあなた方の懐に入れてくれるであろう、あなた方の計るその計りで自分にも計り返されるであろうからとあります。このクリスマスですね、私たちは与えるものでありたいと心から願うんですけれど、アメンでしょうか。クリスマスといったらですね、プレゼントをもらう日というふうに考えてしまうんですけれど、でも私たちはこのクリスマスをプレゼントをもらう日ということではなくて、永遠の命を与えるものでありたい、福音を伝えていくものでありたい、これ以上に最高のクリスマスプレゼントはないですよ。そうじゃないですか。私がですね、こよなく愛している御言葉があります。箴言の11章の24節から25節、施し散らしてなお富を増す人があり、与えるべきものを惜しんでかえって貧しくなるものがある。物惜しみしない者は富、人を潤す者は自分も潤されると語られています。リビング訳では面白いですね、このように語られていますね。惜しげなく人に施してますます金持ちになる人もあれば、財布の紐をギュッと締めていながらもんなしになる人もいます。物惜しみしない人が金持ちになります。人を潤して自分も潤うからですとあります。私は施し散らしてなお富を増す人でありたいと願います。私の兄弟はですね、私のことみんなケチだと思ってますけど、でもですね、施す時には施すんですよ。知ってる人は知ってます、知らない人は知らないですけど、兄弟にはケチだと思われてます。でも財布の紐をギュッと締めて、それでももんなしになる人がいると言われたらですね、もうそんな人生嫌だと思いますよ。本当に嫌ですよ。私たちはこのクリスマスですね、 何かを与える人であっていただきたいと思います。小さなものでも何でもいいです。大切な人に心込めてプレゼントをあげてください。金額の代償じゃない、本当に心からありがとうの気持ちを込めてプレゼントをしてあげてほしいなって、そんな風に思っています。そして何よりも心の富んだものになるようにと心から願っています。私たちは神様に対しては心の貧しいものである必要があります。でも人々に対しては心が豊かなものであるように、また与える喜びを知っているものでありたいと心から願うんですよね。何よりもそれがイエス様の生き様でした。そしてイエス様はそのような人は幸いだと語られているんですよね。クリスマスとは、イエス様の誕生とは、イエス様が天の栄光の一切を捨ててこの地に来られた、私たちに与え尽くされた人生の始まり、それがクリスマスですよ。クリスマスを迎えるにあたって私たちもそのことを決して忘れないでいただきたい、そのように願います。そしてそんなイエス様に習うものになりたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。私たちはもっと元気になります。もっと主を愛するものになります。もっと一つになっていきます。そしてこの教会がさらに神の家族として立て上げられていくことを心から願っています。回復される教会であるようにと願っています。このクリスマス、私にとっては最高のクリスマスであると信じています。一言お祈りします。イエス様、ありがとうございます。あなたの皆あがめます。主よ、あなたの皆賛美します。すべては主よ、あなたのなされた御業であることを心から感謝します。イエス様、あなたは誰よりも一人一人の人生に責任を持っておられるお方であることを心から感謝します。イエス様、あなたは確かに一人一人の人生に、その心に語りかけてくださっていることを、働きかけてくださっていることを心から感謝します。私たちの教会は、また私自身も完全なものではありませんけれど、一人一人がその弱さや至らなさを補い合いながら、助け合いながら立て上げていく、そのような教会であるようにと心から願っています。批判し合うものではなくて、本当に助け合って補い合っていく、そのような教会であるようにと願います。そして共に成長し、共に主を愛する兄弟姉妹として、家族として歩んでいくことができるように助け導いてください。主の御名をあがめ感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって今にお祈りをお捧げいたします。アメン。